はい、皆さん、一週間ぶりでーす。映画凡人活動士ラジオ、その名も、ドイラジへようこそ。お相手は私、ブラックといえば、仮面ライダーブラック RX、ナコタツと、
ブラックサバスの負けと、
ブラックスワンのレイトと、
ブラックパンサーのタンタンです。
おぉ、
そりゃそうだな。
この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない怪談たち、また通称映画凡人たちが集まって、全くもってみのない話を好きになって、ブビビビーダメだな。映画する映画だ、トークバラエティ番組でーす。イェーイ、
放棄しだした。
いやもうね、
放棄しだした。
レイトさんがいるからいいかなと思ってね。今週も いていいんですか、
逆にいいんですかね、なんかね。
もうほぼほぼ、ドイラジメンバーですね、もうね。
あ、メンバーなってる。
あれ可能性あります。8月11日のラインナップご紹介いたします。今回を勝手に震えるな、久しぶりにやりますよ。そしてミニお題トーク、好きな映画の予告編、どんなのがあるんでしょうね、うん、そして暗い映画愛ではコロコロコールさんからいただきました、愛しのローズマリー、どんな映画なんだろうな。さあ、そういうことでね、やっていきますよ。それでは参りましょう。第73回トイラジースタート。
ドイラジ勝手に震えるな。
このコーナーは映画の納得いかない展開、こうであってほしかった理想の結末など、あなたの考える妄想を投稿してもらうコーナーです。これね、投稿もらったらやるっていうコーナーなんですけど、今回ですね、どうしてもちょっと一言言いたいという方はるばる
お、
まあ、毎週のように来てくれるんですけどね、レギュラーさん来てくれましたよ。また一言物申したい映画があるということで。
物申したいですね、
はい、ちょっと聞かせてもらっていいですか。
はい、2013年日本公開の映画で、はい、キャビンっていうね、
最高じゃないですか、ホラー映画。
ホラー映画、まあ、好きな方も結構多いと思うんですけども、はい、まあ、あの知らない方のためにちょっとざっくりしたストーリーで言うと、まあ、大学生のまあグループ5人ぐらいのグループがいて、はい、まあ、山の奥の方にあるキャビン、ホタテ小屋みたいなとこですね、はい、にみんなでまあそこで週末過ごそうぜっつってこう旅行に出かけて、でなんかよく分かんないけどっていう人をなんか監視してるっぽい、どっかの施設にいるなんか誰かみたいなやつが、スーツ着た何者かみたいなのが出てきて、まあ、その2つが同時進行で描かれる。でそのキャビンにたどり着いたら、なんかその地下室になんかよくわかんねえ、なんかこう魔術的なもんとか、なんかいろんなものが大量にあって、これ何なんだろうみたいになって、なんかを起動させたら、こうあれこれなんか起こったぞみたいな、ホラー映画の世界に入り込んじゃったかのような感じで、まあこいつらが、まあおなじみの展開みたいなのをこうそれぞれいろいろこういくっていうのが、まあ大まかなこう話になってるんです。まあこれがですね、まあクライマックスがまあやっぱこうみんなこうよく話題にするんで、まあラスト30分ぐらいのところでとエレベーターが開くんですけども、ここでレイトの
勝手に震えるな
ぁ。おぉ、
素晴らしい。
なかなかや
る、ね。貴重ですね、これね。はい。
勝手に震えるなぁ、つってね。
トーン戻すのやめてください。
まあそう、それで、あのエレベーターがね、
はい、
あの開くわけです、チンチンって。
開きますね。
そしたら、もうそこにもものすごい数の、まあホラー映画の、まあ、見覚えのあるやつの似たやつら、
う
ん、がものすごい数、なんかピン、なんかあのヘルレイザーのピンヘッドみたいなやつもいれば、なんか
あの狼男
みたいなやつもいれば、なんかもう本当にもう、あ、こいつ見たことあるみたいなやつの似たようなやつがもうワンサが出てきて、そいつらがもう一斉にもうあのそこの研究所にいるやつらもう皆殺しにしていくっていう、ごちそうみたいなシーンがあるんですよね。
ありますよ。
ただね、ちょっとこれダメだと思うんですよ。
どこがダメなの。
ちょっとね、短すぎるんですよ。
そういうね。
あ、短い。
たった30分しかないの、このシーン。ごちそう、このシーン。短いと思うんですよ。
どんぐらいあったらいいんですか。
あと5時間は必要だから。
映画2本入る。
このシーンがあと5時間続いたら僕のオールタイムベストになった。ちょっと短かったんで、残念ながらその年のまあ8位ぐらいのね。
あ、
2013年のまあベスト10ぐらいの。せいぜいそのぐらい惜しい。
いや、実際ね、そこのシーンだけ5時間あったら、これインターミッション2回ぐらい挟むかもしれない。それだったらね、ワースト映画になると。
どこで区切るの。
休憩しても休憩しても、なんかよくわかんないクリーチャーがもう人いっぱい殺して血まみれになってるだけっていう。いや、でも、それ、大才
かと。わかんないなと。
でも、あれ、あそこにいたあいつまだ何もやってなくないみたいな、いっぱいいるから。
確かに、あれ見たいよねっていうのは、確かに、あんなに出されたらね、それはいっぱいありますよね。
だから、まあ、キャビンのラスト30分が、あと5時間続く映画っていうのが、まあ、僕にとっての、まあ、存在しない、まあ、オールタイムベスト。
ということで、今後もですね、このコーナーまだ存続して一応おりますので、
忘れないで。
忘れないでいただいていいですかね。ってことで、お待ちしております。じゃあ、次のコーナー行きましょう。
ミニトライトーク
ー。このコーナーは、映画にまつわるお題をもとに、映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく、極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
今回、扱うお題が、好きな映画の予告編ということで、こちら皆さんからたくさんメールをいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、早速ご紹介させていただきましょう。ラジオネーム、長さん。本編はいまいちでしたが、予告編だったら好きなのは、スーサイドスクワット。関連してこれから11月に公開されるボヘミアンラプソディです。2作品の共通点はクイーンのボヘミアンラプソディという曲が流れているので、それだけで見ていてこれは面白そうだなという感じがします。曲ね、引っ張られるとありますね。ラジオネームザクリスナイダーさん。たくさんあるので部門別で、殿堂入りシャイニングのエレベーターのやつ、これは自分の中で不動です。これから公開ボヘミアンラプソディぶち上がりました、きっと傑作。ゴジラキングオブザモンスターズ、このごちゃごちゃ感がむしろたまらない、出ました先制君主。原作未読ですが、予告編のノリで突き通したら本当に日本の恋を明るくするラブコメ傑作になるのではと思ってます。
俺予告編のノリで前編行ったらもうキークルーと
思う。お気に入りウルフオブウォールストリートのマイネームズジョーダンベルフォードから始まるやつ、霧島部活やめるってよのバスケのシーンで大サビに行くやつ、バードマンの手持ちショットで楽屋に入るとこから始まるやつ、ということでね、ありがとうございます。ラジオネームサハルさん。宮崎駿監督作の風立ちぬの予告編はユーミンの飛行機雲との親和性が抜群で、予告を見た時点で涙を流しており、多分本編より長く見ていたかもしれません。
めちゃめちゃかかってましたね、本当に。
ラジオネームたくんさん。気になった予告編は何といってもティム・バートンのバットマンに尽きる。映画好きになった初期のタイミングだったこともあり、まだお子様のものだったアメコミヒーローをこんなスタイリッシュにプリンスが仕上げるなんてと何回もリピートをしました。しかしその反面、実際に本編を見た時には美味しいところ全て見ており、単なる確認作業に過ぎないことに。この失敗以来本当に見たい作品は予告を極力見ない精神を貫くことになりました。ラジオネームピカチュウのパパさん。一番好きな予告はポール・トーマス・アンダーソン監督のマグノリアです。劇中でも印象的に使われるエイミーマンのワンという曲に乗せて映画の場面が次々に流れるんですが、それが異常にかっこいい。クイズ番組に出演する少年、患者を見守る看護師、バーで飲んだくれる元天才、ナンパ塾で熱弁を振る男など、劇中のキャラクターたちのシーンをテレビ番組のディレクターの本番まで5秒前 4,3,2,1 という掛け声とともに繋いでいくテンポ感は何度見ても痺れます。ラジオネームエリア49さん。映画本編より魅力的だった予告編として、ダークナイトライジング第3弾予告編を挙げます。特徴は予告編のために用意されたハンスジマーのオリジナルスコアが使用されていること。すげえ。サントラ版など未収録で聞くことができるのはこの予告編だけ。あのダークナイト後の世界観とバットマンの悲壮感を感じさせる音楽とシーンがマッチして、早く見たい2012年ベスト間違いない、見るまで絶対死ねないという合コン待ち合わせ10分前のような期待感と妄想に湧いた人生で一番好きな予告編です。今でも本編よりこの2分15秒の予告編を見て、自分が妄想していたダークナイトライジングを楽しんでいます。ちなみに2012年ベストは007スカイフォールでした。やっぱ違ったってことですね。はい。ということで皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、ここにあるメールから皆さんありますか？
ボヘミアン・ラプソディの予告っていうか、はい、世の中にこう映画で神曲を歌う人とか、神曲が出てくる映画っていろいろあると思うんですけど、はい、20世紀少年でこの曲で世界を変えますみたいなとか、
あれ神曲ではなかったけどね、
いそう、いやそうなんですそういう問題あるじゃないですか、はいはい、別句でこいつの声聞いたらもう誰もが打ちのめされますみたいな言われても、はい、それは聞かせられないみたいな問題、はいはい、
もうどっちも堤さんですね、まあ、
っていうね、うん、問題とかあると思うんですけども、うん、はい、もう現実に存在した神曲を歌った神アーティストの話をやったら、うん、成立するんだっていうのがこれ分かるっていう最高の予告編でいいですよね、これ、うん、見るたびに確かに上が
る。ちょっと実際見ましょうか、うん、はい、ボヘミアンラプソディ映画ですね、うん、
そう、もう初っ端から、
はいはいはい、うん、確かアトミックブロンドもクイーンかかります
でしょ、はい、やっぱ流行りなんでしょうね、
クイーンが流行るっていうよく分かんないんだけど、うん、
まあ、ずっと流行ってるよって話ではあるんですけど、もうこの曲に流れて映像が出てくるだけでもすごい感じがしちゃう、う
ん、で裏のねリズムが We Are the Champion だったりとか、Q の曲をいっぱい、
なるほどなるほど、
混ぜて作ってるっていう、これ
グレイステストショーマンのスタジオが送る
だ
から
、まあ、別に会社が一緒ってだけなんじゃないですかね、うん、
なるほど、うん、それはほとんど何の説明もしてないに等しいですね、
まあよくある話ですよね
あ、監督ブライアンシンガー。
あれ？あ、ブライアンシンガーなんだ。
二人で撮ってますね。デクスター・フレッチャー。誰だろう。
ブライアンシンガーはまあね、はい、X-Men シリーズで有名な。そうですね。
てか、フレディ・マーキュリー胸毛がなかったんですけど。大丈夫ですか、
まあ、まだ CG で足す前なんじゃないですか。
あ、そうですか。
これからあの CG で胸毛足すんじゃないですかね。
大事ですからね。
大事だから。
あ、まあ、でも途中からあれか。そういうキャラになったのか。
ああ、そうか。だんだんファッションが完成されていくみたいな。そうですよね。
お二人がね、長さんとざっくりサイザーさん、うん、二人ともこれは期待しているって感じで見てるんで、うんうん、これ何かこう感情揺さぶる効果が非常に強いんでしょうね、はい、
曲のパワーですよね。
曲のパワー結局曲は上がるねっていうことだから、今後ともみんな予告編でクイーン使えば傑作っぽく見えるんじゃないですかね、
うん、いやですね、その劇場もう10分間クイーンひたすらもうまたクイーンこれでもみたいな、
いやもうあるかもしれない、うん、そういうの、
まあ、スーサイドスクワットのね映画は確かに長さんおっしゃる通りあのあんまりでしたけど、
ちょっと本編がみたいなね、
本編はね、まあ、予告ですからあくまで、
うん、でも予告はねもう本当にすごいですよね、うん、もうこれは超楽しい映画に違いないって感じが強かった、う
ん
う
ん、まあ俺からしたら面白かったんですけどね、
そうね、
あ、そうか、いるんですねそういう人もね
個人的にはそういうの近いのがサハルさんの、はい、風立ちぬですかね。
ほうほうほうほう。
まあまあ飛行機雲ユーミンの丸ごと使って見せるってやつで、はい、でも個人的にはそのなんか予告で見るのが一番なんかこう心にグッときて、まあ本編見るとそういうものでもなかったっていう感じが個人的にはあったっていう。うんうん、
じゃあちょっと風立ちぬ3分半の予告編でございます。はい、流れ始めました。ちょうどね、まあ、泊まりに来た場所のとこですよね。
うん。
紙飛行機投げてっていうシーンですよね。はい、ここからガンガン音楽流れてます
まあそれぐらいしか言うことないからね予告だからね、
まあ、記者乗ったりね、帽子飛んだりとか帽子飛んだりとかね、こうやっぱ空を見上げる的な、うん、
まあ、戦争の映像みたいなのと、うん、はい、まあ、その一方でのだこの世界の片隅とかもう、うん、まあ、この流れっちゃこの流れなのかなみたいな、うん、映画では
やっぱいいシーンとか、うん、盛り上がるシーンの積み合わせになってるから、うん、なんかこうね感情とかもギュッとパッケージされる雰囲気があって、うん、それにいい曲がね、
うん、
全開的に乗っかっちゃうと、
そうですね、予告が面白そうすぎるのは良くない
っていう、そうよくね
よくある問題ですよね
でも基本的にその予告編って、まあ、予告編を作る専門の会社があって作るじゃないですか、うん、これはジブリが普通に作ってんじゃないですかね、
作ったかなっては思いますよね、だから、うん、制作者自体が作るとこもあるし、うん、監督自身がね、うん、こだわって俺が作るって人もいるし、
うんうん、詰め込みすぎっていうか単純に予告編が長いっていう、
まあ、長いし、ま
あ
まあ、
あと郵便力これは強すぎますよ、
うんそうですね、
ユーミンのコンサートシーン入んのかなぐらいの
本人出てくる本編中の中のエモゲな映像だけをつな
ぎ合わせる、うん、詰めくっちゃうからねっていう
エモゲっていいですね、うん、
多いっすよね、やっぱエモゲなところを入れないとつかみにならないから予告っ て、
うん、まあでもやっぱいい予告ですよね、
そうですね、うん、っていうかだからまあそのボヘミアン・ラプソディと通底してるのは曲がいい、
うんうん
そうですね、
つまりいい曲が流れるといい予告編に感じるみたいのは、うんうんうん、あんのかもしれないですね、
まあ、ありますね、うん、ますね、
うん、私はですねザックリ・スナイダーさんがくれてますけど、
はい、
実は先制君主、ちょっと面白いな
と
思っちゃって
ちょっと待ってよ
いや本当このノリで言ってくれたら私結構楽しそうだなって思っちゃう、ち
ょ
っ
と見てみましょうか、恋が始まるにルビでローマ字っていうね、このセンス、そうで浜辺美波が、まあ、今までねこういう変顔を見せたりとか、まあ、ノリは多分俺、うん、ヒロイン失格にすごい近いと思うんですけど、
うん、
でヒロイン失格ってこのノリをずっと続けた映画だと思うんですよ、
うん、
だからイケてそこだと思うんですよね
まあヒロイン失格は私は好きでしたから、
は
い、あここは問題の
来た出ましたこのですね
赤は止まれって教わらなかった、
はい、これこのように存在しない会話です
かね、そうね、なんかやっぱ生身の人間が喋ってせいかと思えない竹内涼真がするっていう、リアリティラインで言うともう結構もう、うん、予告だけで言うとブリーチとかを超えてる、うん、
全然超えてますねあの
もっとファンタジーな、
そうですねファンタジーですねこれは、
まあ逆に言うと他のこういうね少女漫画系よりももう突き抜けてる感はあるのかもしれないね、
そうそうそう、それが好ましいという
か、もうなんか全編ギャグっぽく突き抜けてる感じ、
あそうそうそうそう、感じ
コントみたいな、
あギャグ映画として見れば
って感じですよね、
まあそんな感じですかね、うん、
ラブコメのコメの方が圧倒的強い印象になると、
うん、あなるほどね、うん、ラブコメ って感じですね。
何何
ぶこめっていう。
ぶこめしか聞こえない。
だからぶこめですね、これ。
ラはい
らない。ぶこめとして見るって確かに、
あ
る
かもしれない。あとちょっと川栄さんが好きなのもあるかもしれない。
あ、川栄さんが好きなんです
か？可愛くないですか？
初めて聞いた。
アジン。
あ、そうそうそうそう。
あ、そうか、ね、そういうピンポイントでね。
あとなんかもう一個いたような気がする。
例えば AKB だったとかは知って、
それは知らない
です、ね、ほらほら、そういうことですよね。
あ、そうなんですか。
それは最近知りましたね。普通の女優さんだと思ってました。
でも多分ターゲット層に俺、僕が全く被ってないからなんでしょうね。一歩も見たことないんですよね、彼女が出てる映画。
あ、そうですか。
ちょっとマグノリア、ピカチュウのパパさんが、ね、はいはい、マグノリアの予告なんですけど、なんか見たような気もするんですけど、あんまりこうパッと映像が浮かばないところが
ちょっと覚えてないんで見てみましょう。ちょっとマグノリアの予告編です、
うん、ブリーナイツの監督が送るみたいなメッセージから、
はいはいはい、あ、いいですね。さあ、クイズ番組のシーンからウィリアム H メイシーに行きましての、まあやっぱトム・クルーズですよね。
トム・クルーズね、うん、
セックス最高みたいな。エイミーマンのワン、うん、という曲流れてますね。
まあ、それぞれのキャラクターを、はい、まあ、パンパンパンパン結構テンポよく見せていきながら、まあ、群像劇ですからね。映画自体がね、結構こうキレのある感じで、うん、こうどんどん話、長い映画ですけど進むんで、映画自体も面白いし、うん、予告編もそのなんか要素をギュッと圧縮した感じで、うん、これこんな複数の話進んで何が起こるんだろうみたいなね、かっこいい、うん、確かに異常にかっこいいって本当にかっこいい、はい、
だからあれですよね、だからマグノリア自体の映画がエイミーマンの曲ありきで、あのイマジネーションから作った映画だったりするんで、結構密接なんですよね。でサントラもほぼほぼエイミーマンのソロ CD みたいなぐらいになってるっていう、ちょこっとの曲以外が、で中で多分途中で全てのキャストがちょっとずつ歌い出してつながっていくシーンがあるんですけど、はいはい、あれもエイミーマンの曲そのまま
歌う
とかとかで、
そ
うそう、やっぱ曲の力ってのはやっぱ本当にでかいっていうのは、
うん、そうだね、今んとこいいって言われてる法則編み出しましたね、うん、これね、
とにかくいい曲かかって
る、ね、大事、
そうそうそう、空気感いいって感じるから、ね、なんかいい映画かもって思えるっていう、
だいぶそこ
話が分かんな
くてもいいんだよね。
ちょっとあの俺、あのたっくんさんのバットマン、やっぱこれ結構やっぱ映画的にもやっぱお子様ものみたいな感じのアメコミヒーローのがこんなすごい大人っぽいものになるのかって衝撃当時すごかったんですけど、でやっぱこの書いてあるプリンスがね、なんか多分あの曲を仕上げてね、主題歌みたいな、それもなんかちょっと衝撃的で、曲自体がちょっとあの予告編みたいなんですよ、絵なくても劇中で喋ってる言葉とかをこうコラージュして、
あ、なるほど、
そう、それで一曲作るっていう、なんか不思議な、こんなの聞いたことないみたいな曲で、すごい印象的だし、思い出してましたね、
うん、あ、そういうのあったんだ、
うん、
その流れであのエリア49さんの、うん、ダークナイトライジング、うんうんうん、ちょっとこれもバットマンつながりで見てみますかね、うんう
ん、はいはい、このね黒いワナーロゴってね、うんうん、いいですよね、
今見るとベインじゃねえ
なトムハーディ、
はい、トムハーディ、
およそアメコミ映画の予告とは
思えない、ここ好き、
うん、
あれ超面白そう、
おお、
超面白そう、
うん、ここで歌ってないんだ、
あ、しかもジョセフ・ゴードン・レビットがもうドイラジメン
バーですから、ドイラジメンバーじゃねえよ、
これ橋落としてんの最高ですね、あの謎のね穴落っこちて登るシーンとかもなんか超大事そうに見えますね、
この予告見ると確かになんか伝説が壮絶に終わる感じしますね、
すげーいいな、
これすごいいいね、
でこの音楽が
書き下ろしに
はないと、
なるほど、思わせぶり感もすごいよね、
でもある意味一番ノーランっぽい予告ですね、出た、
伝説が盛り上がってきた、盛り上がって
きた、伝説が壮絶に終わる、うわ
ー、お
ー、ということで
確かにこれは
これ結構今究極的に上がる感じありました、
うん、
でもこれも音楽いいっていう可能性も
まあね、ハンス・ジマー力、
ハンス・ジマー力、
あとやっぱ圧倒的な映像美が、
ね、
だから切り取られてるからこそドラマ抜いてるからその映像美が前面に出るから、うん、絵見るだけでなんか、うん、おーってなる、
あるね、
この前後のねお話の部分を見ると
うん
うんなるけど、本当絵だけ見るとも
うやばいね、傑作すぎる、
やばいね、今までのちょっとパターンとまた違います、
うん、見るまで絶対死ねないと思うよね、
つうことで、うん、ここからまあ皆さんの持ち寄り予告編ちょっと見ながら喋っていこうと思います、さあ どうですか？
ちょっと、まあ、いくつかあるんですけど、僕ホラー映画やっぱ好きなのでホラー映画の予告ちょっとメインで行きたいなと思うんですけども、はい、まずはもう大ネタですね、ブレアウィッチプロジェクト、
おー、
約1分くらいだったかなと思うんですけど、はい、今となってはそういう予告、まあ、あるっちゃあるとは思うんですけど、うん、その音楽とかを使ったりとか、はい、うんうん、そのテロップとかで説明ストーリーしたりとかじゃなくて、もう本編の緊迫感だけを持ってくるっていう、その1994年映画学校の生徒3人が撮影中に森で消えた1年後フィルムだけが発見されるっていう、その大前提となる、
うんうんうん、フッテージされたもんですよと。
そうですね、本当っぽさ、画面には何も映らずに
真っ黒ですからね、
私のせいでこんなことになったみたいなことを、うん、もドアップのこの泣いてる女性の
顔、うん、ここですよね。で何が起きてるかはさっぱりわからないんですよね、
う
ん、
ただそれだけっていう予告っていう、はい、でこれは結構本当に衝撃的、う
んうん、確かにね、
気になるみたいな。
だってストーリーの前提、まあ、その最初の字幕だけ以外は何も説明せずに、うん、ただその本編の中のちょっとインパクトのあるシーンをその本当10秒ぐらいですか、うん、見せるだけっていうのだから、はい、これはでもしかもめっちゃ怖いっていう、
うん、
まあ、予告だけで多分もうホラーダメな人は本当それこそもうなんかえってなっちゃう感じの、まあ、ホラー映画史に残る名シーンだし、まあ、名作だとも僕は思いますけど、うん、その魅力をこう本当にうまく余計ななんか演出な逆になしで本当素材の味そのままみたいな、
うん、まあ、今までのやっぱこれね継ぎはぎして、
うん、
いろんなシーンをてんこ盛りで見せてやろうみたいな予告編だったんですけど、うんうんうん、逆ですからね、
うん、
ワンシーンしか使っていない、
う
ん、
そうですねっていうのがね、
これは確かにインパクトすごい。
でもう一個、はい、これもまたホラー映画のちょっと予告なんで、うん、すいませんね、多分ご存じない方結構多いと思うんですけども、0時34分というタイトルのホラー映画があって、うん、これフランス映画かな、ボーンアイデンティティで彼女役やってた女性の方いると思うんですけど、あの方が主人公で、地下鉄の構内で終電に乗ってたら目が覚めたら終電もう行っちゃってて地下鉄に閉じ込められちゃうんですよ構内に。
おあれ、はいはい、はい、あ知ってる知ってる、
うんうん、で駅構内に閉じ込められちゃった状態で何がいるんだろうみたいな、
はい、はいはいはいはいはい、
お話なんですけど、はい、はっきり言って映画そのものはそんな面白くないんですけど、はい、予告がでよくできてるんでちょっと見てください、
はい、駅構内っていいですよね、
まずそこですよ、
うん、お犬かわいいみたいなね、
見てない方は分かんないと思うんですけど、ナレーションの声がなんかすごい独特でなんかこう弱り切ったおっさんの声みたいなので、うん、地下鉄に何かいるみたいな感じで言うっていう、このあえておどろおどろしい低い声じゃなくて変な声で喋らせるみたいな、地下鉄に何がいるのかっていう件については基本見せないで、
ホラーでは常套手段なのかもしれないですね、その一体彼らが何に怖がっているのかみたいなのは隠しとくみたいな、うん、でこうやってねちょっとこう人形とかを見せる、
そうです、
ね、これもありますね。
で音楽がなくなってなんかその赤ん坊の鳴き声みたいなのになって、
うん、おでびっくり演出ありの、はいはい、これ見ましたよ、
うん、始発まで生きていたいってコピー、
あキャッチコピーいい、これ、
はい、これめっちゃ名コピーですよ、
名コピーじゃん、
始発まで生きていたい、これすごい重さそうですね、
うん、
これ
で、まあ、実際そういう映画なんで割と
はいはいはい、
っていうのでこれは、日本版予告が名作っていうパターンで、僕当時これも2005年の映画なんですけど、はい、映画館で映画見てたら、まあ、これかかって、でユナイテッドシネマって当時、まあ、僕札幌のユナイテッドシネマで見てたんですけど、はいはい、そしたらもうこのまずこの予告かかった瞬間にもうちょっと軽く悲鳴上がる感じになって、その後にユナイテッドシネマってなんか子供たちの声でキャキャキャって言った後になんかユナイテッドシネマみたいなあるやつがあるんですけど、はい、もうこの流れで見たらそれも怖くなって
子供の声だもんね、
そうそう、だからみんななんかそのユナイテッドシネマのロゴでビビってるっていうもう謎の状況ができて、
あいいそれ、そう劇場でしか体験できないことですね、
そうそう、これ結構印象にやっぱ残ってる予告ですね、
最高ですねそれね、
ですね、まあ、あと多分記憶にあると思うんでタイトルだけ言いますが、はい、ライフの感動作の方の
ベンスティラ
ーの予告は本編を超える超感動予告になってましたね、毎日同じ日々を過ごしていませんかみたい なんかこっち側揺さぶりをかける感じの予告ですごい良かった、まあ、本編見たらそんな映画ではなかったっていう、はいって感じです、
おいいですね、これやっぱ肉地図スタイル、土曜日第8回かな、
はあ
時にね、嫌いな映画っていう回やりました。
そんな回ありましたっけ？
その時にね、予告編は良かったんだけどなーっていうのなんか連呼してた時のおまけさん、
う
あの映画何でしたっけ？
何でしたっけ？
えシグナルでしょ？
あ、シグナル。
準備されてます、
はい。
準備されてる。シグナル。
シグナルの予告編はすごい面白いらしいんですよ。大宮地区クロニクルをしのぐ。
やばい。
三段線映画祭。
やばい。
あ
意味深な感じで。
なんか
始まり。
おお、
ローレンス・フィッシュバーン。
ローレンス・フィッシュバーンですね。
はいはいはい。まあ、なんか隔離されましたね、若者たちが、はいはい。そしてまあ、え、めっちゃ面白そう。
これめっちゃ面白そうだな。
そうですよね、ほんとね。
え、面白いでしょ、これ。
デビッド・リンチ、
スティーブン・スタニー・キューブリック。
再来。
再来ですよ。僕は
何これ。何これ。
すっげえ。足がね。
何これ。
うわぁ、
ものすごいスピード。
おぉ、おぉ、映像美。
すごくないこれ。
おぉ。
なんかものすごいパワーに目覚めたっぽい。
で、確認されてる。ラストの衝撃はあなたの目で。
これもう傑作の匂いがしたんですよね。
え、いや、傑作でしょ、これ絶対。
これも公開された映画ですよね。
うん、これ公開されましたね。もうね、本当にこの予告でね、うん、傑作の匂いが耳してね、はい、もう初日に見に行ったんですけどね。はい
まあこのリアクションが全 て、
そう見終わってね、じゃあ一緒にいた人がね、はいはい、もう顔を見合わせましたよね。いやどうしようっていう感じで
困惑みたいな、
俺たちのこの気持ちどこにみたいな。
だって傑作じゃないのこの映画。
いやこれすごいですよね、この予告作った人すごいよ、
ね、うん、すごい、この予告すごい、
大天才だ、多分この監督にも才能あると思う、うん
これはレッツさん見てます？
見てます。あの要は予告で使われているシーンがこの映画における見せ場になりうるカットの全てなんです、はい、うん、1分30秒、うん、
なるほど。
でそれ以外のシーンっていうのは全く面白くない、なんか施設内でのなんかなんだかよくわかんない会話をずーっとしてるのを80数分見せられるんですよ、うん、
だからそのなんかよくわかんない感じのをシュールっぽくっていいでしょみたいな雰囲気で全面化してて、だからさっきのね、あの名監督並ぶんですけど、ああいうタイプの、あ、ね、そういう風にすればいいと思ってるのかみたいな
大したことない話を思わせぶりなだけずーっと引っ張るけど、でも別にそんなに大したことないよね、うん、これみたいなことで、うん、最後のオチも本当に粉パン物のオチがついて、
ね、
終わるっていうんで、う
しかこのオチ知ってる、そう、ね、超有名 SF 映画でみたいな、パクリみたいな、
まんまスタンリー・キューブリックってそのそれだけの話みたいなこととかだったりとかしてあの本当にですね、この予告のとの落差で言うとね、向こう半世紀ぐらいは更新されない、うんうん、
更新されない気がする。
そんなの、いや、だからやっぱ逆に見たくはなるんだよけどやっぱ怖いんだよね、うん
う
ん、
これはすごいですよ本当に、面白くなさが、うんうん、予告編の面白さとしては多分もう映画史に残る、う
ん、優勝ぐらいの感じします
かね、優勝優勝、
うん、これが立ち悪いのが、うん、ちょっと前から騒がれた映画とかじゃなくって、こういうのが来るぞとかじゃなくって、1、2ヶ月前にいきなり劇場でかかって、
う
ん、
そうそうそう、
なんだこれって、要はこっち的にも、うん、俺なんか初めて発見したかもみたいな話題になってないやつとか、
そうそうそう。
そういう期待感で初日に行かなきゃみたいな感覚だって言ったんですよ、ね。
そうだからなんかその、今だったら多分なんかその映画祭とかで話題になったとか、はい、うん、なんかあの映画秘宝とか、うんうん、なんかそういった雑誌でなんか取り上げられてて、はい、あ、なんかこれ今度日本でやるんだ、じゃあ見ようとかじゃないですか。うん、じゃなかったんですよね。本当に突然
上映、突然流れて
そりゃ行くよね、
うん、行く、
まあ、そういう意味ではすごい気持ちよく騙された、
まあまあ、
ね、気持ちいいのかっていうね、うん、はいはい、おまけさんそういうのありました。
はい、
だんだんどうですか。
私はなんかさっき発見された法則、音楽がなんかいいといい感じっていうのでいくと、うん、テンクローバーフィールドレーンが
変わり近い、
なんか最初楽しげな音楽で楽しげなシーンでっていうのがだんだん不穏になっていくみたいなのが結構印象的だった記憶が、はいはいはい、
そもそもクローバーフィールドね自体が予告で話題になった映画だもんね。
俺実は上げようと思ってたのが、はいはい、クローバーフィールドなんですよ。
これも歴史に残る予告だもんね、うん、
でレーンの方ですね、
まあ、レーンの方ですね、
はい、まずジュークボックスっていうのは最高だし、うんうん、やっぱバッドロボットも最高です、はいはい、はい。
でまあなんか地下シェルターみたいなとこでなんかボードゲームとかやったりとかして、
うん、
ま
あなんかでもこれ最初はですよね、だからわかんないですね、地下シェルターかどうかもわかんないから、
う
ん、
そうですね、これなんだろうなみたいな、
うん、まあ楽しそうに暮らしてんだろうなみたいな、
かと思ったらなんかガタガタガタみたいな、
ここであれここはみたいな、
なんか地上を見上げてるなと、
うん、でなんか徐々に不穏な感じの映像が流れ始めて、うんうん、
あこの曲に合わせて不穏さがね、
あいいね、
うん、
確かにこれも
外出りゃいいじゃんってこっちは思ってますよ、
うん、
ね、タイトルも知りませんからこれまだ、
まずセリフがないんだね、
セリフないね、
うん、
セリフ消されてますね、
JJ ブラマス
ノーで初めて、うん、そっち行っちゃダメだ、ドア開けんなと、
うん、
でこいつは何を見たのか、ここはやっぱ間違いなく隠しますね、
あれこれ目 名予告じゃ
ない。クローバーフィールドまたやんの、うん、あれ
あれ、
ね、10、うん、10が出てレインが出る。
クローバーフィールドって文字が先に出てからの10とレインが加わって、あ、なんか続編なんだみたいな。
これはいいね。
これは素晴らしい予告ですね。本編はどうでした？
本編、私本編も好きでした。
あ、そうですか、
はい、
僕もまあまあ、
ほら、うん、異論がある人も多いと思うけど、
そうですね、賛否両論でしたね、割とね。
まあまあ、まあ、
でもすげえ面白そうなの。てか確かになんかこのシュールな感じからスタートしての感じは、
うん、そうだよね。
これあの JJ ブラブスだからっていうのもあると思うんですけど、はい、あのロストって海外ドラマ の、はい、あのシーズンの始まり方って大体この始まり方なんですね。なんかこう音楽とかかけて、なんか喉からこれなんか関係ないの見てんのかな俺今って思ったら、あ、こっからこれになるんだみたいなのが結構得意なんで、やっぱそのノリなんじゃないかなと
は。はいはいはい、なるほど。あ、いいですねこれ、テンクロバフィールドレーン、
うん、
これは傑作ですね、うん、やっぱ予告を作る仕事をしたいですね。
お
おそんなことはない。
これはこれでやっぱもう一つのクリエイティビティが全力で発揮されてね、
うんうん、
クソみたいな映画からやっぱシグルナルの、
ね、そうだよ、
予告みたいなのやっぱ作れて
毎回そういうことをやれば最高ってことですね。
クリエイター
要は詐欺師ですよね。編集という詐欺を働いていいものを作っていくって、はいはい、で時系列とかもごちゃごちゃにできるわけですから、
うんうん、
真逆の印象を与えることだってできるわけじゃないですか、うん、ララランドみたいにさ、
はいはいはい、ね、はい、
そういう、まあ、トリック的なこともできるけど、果たして観客にとって一番いいのを提供するって何なんだろうみたいなのを考えた時に、
うん、
難しいですねこれはね。
お客さんがどうこうよりも収穫力が上がるが正義ですからね、
うん、
これ難しい、
予告編って難しい、
難しい
っていう。皆さんもね、ぜひね、今後気に入った予告編みたいのね、ぜひ覚えといて、うん、後でその本編と比べて楽さを楽しむみたいな、
うん、
そういう楽しみ方もやっていただきたいということでね、
うん、
盛り上がってまいりました、うん、そして夏も深まってまいります、うん、次回はですね、やっぱ夏といえばレジャーですよね。
レジャー
したらやっぱここに絶対寄らないといけません、
うん、
ホテル、
ほうほうほう、
ホテル映画ですね。
無理やろ。
夏といえばホテル映画、
夏といえば、うん、
まあ宿泊施設だったら全然いいと思いますし、
はいはい、
まあ、もっと広い意味でね、
うん、
野宿とかだってね、
なんなら
地球という名の宿泊施設みたいな、そういう感じ、ホテルみたいな、
はいはい、
あなたの思うホテル映画、はい、思いつくものお待ちしております。じゃ次のコーナー行きましょう。
トイラジ
クレッ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画文人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったりいろいろ本音で語ってしまおうという何とも身の程知らずなコーナーです。
はい、今回いただきましたのがラジオネームコロコロコオロギさんからいただきました、愛しのローズマリーです。あらすじお願いします。
2001年アメリカ映画、見た目の美しい女性にしか興味を示さない男ハルは、ある日セラピストに心の美しい人が美人に見えるという催眠術をかけられる。それに気づかずにハルが一目で恋をしたローズマリーは実は極度の肥満体で、というお話です。
はい、ということでテンション聞いてみましょう。こたつ、恋愛ってこういうことなんじゃないですかっていう感じですね。
はい、はいはいはい。あ、面白おかしく見りつつ、おって思ったりとかして、なんか、あ、意外といろいろ考えてるからでした
。うん、エイトさん、
やっぱファレリ兄弟好きだなって思いました、
ね。おー、だんだん。
グイネス・パルトローが眩しかったです。
まあ、わかるですね。
うん。
ということで、まあ、先ほどもレイトさんから出ましたが、監督はファレリ兄弟ですね。
うん、
ファレリ兄弟といえば代表作は何ですか？
メリーに首ったけですか、うん、やっぱり。
まあ、メリーに首ったけとか。
二、うん、人の男と一人の女とか。
はい。あ、ミスターダマーとかも。
ああ、そうです。ミスターダマーデビュー作ですかね。
うんうんうん。
まあ、90年代から2000年代初頭ぐらいにかけて、ちょっとお下品なラブコメみたいなのをよく、うんうん、あと2番目のキスとか。
そういうことですよね。
はい、
今言っていただいたような感じので、主演が、まあ、ジャック・ブラック。
うん。
そして、まあ、ヒロインがグエナス・パルトローということで、
うん、
まあ、コメディ色強いのかなって思ってると、結構、現実的な問題に触れてて、
うん、
およよよっていうね、
うん、
感じのバランス、
うん。はいはい。
なんですけど、まあ、どうでした？
そうですね、やっぱその、まあ、ファレリ兄弟監督作って、まあ、全部そうっちゃそうなんですけど、うん、まあ、えぐめの下ネタぶっこんで、
うん、
まあ、障害者の方とかも普通にこう画面に出てきて、まあ、当たり前にいいやつもいれば悪いやつもいるしみたいな、
うん、
まあ、フラットな視点みたいなのがこそやっぱ真骨頂みたいな、
うん、
どうだとも思うし、逆に言うとそのコメディだからこそのなんていうかこう細部別に詰めなくても OK なストーリーが 可能みたいな、うんうんうん、今回で言ったらその催眠術無理じゃねみたいな、そもそも論みたいなね、コメディ映画であるっていう前提のおかげで、うん、なんかこうそこに関しての引っかかりが本当になく進めるっていうのがやっぱ強みだし、うん、それによって成立してるのは結構こう大胆なあの話が結構多くて、まあ、今回で言ったらまあやっぱその催眠術、あのちなみに催眠術師の人は本当に実在する人らしいですけどね。
催眠術師、はい、カウンセラーとして、
あの人本人役で出てきてるんですよね。
おお、あれは騙されちゃう
な。なるほど、
らしいんですけど、
なんか普通に俳優さんみたいだったよね、ちょっと大きめの、ね、
いい声で、
うんうん、声もいい ね、 ね、
普通に本出してる、あの本当にああいう人らしいんですけど、あの人がね、あのエレベーターでも催眠術をかけますって言ってでから、まあ、要はその心の美しさと、まあ、あの見た目の美しさの問題っていうので、はい、美しさってつまり結局何なのみたいな、要はそこにやっぱ話がいってって、はい、で単純にじゃあ心が美しいってじゃああと何とか、なんかこう、うんうん、そういういろんなことを考えさせられる話を、うん、でもめちゃめちゃライトなラブコメとして、うん、めっちゃ見やすいじゃないですか、
うん、めっちゃ見やすいね、
本当に見やすい映画で、うん、やっぱグイネス・パルトローがマジでもめちゃめちゃ可愛いっていう、
びっくりしちゃった。
もうアイアンマンのやっぱそりゃ惚れるわみたいな、てか正直グイネス・パルトローが可愛いから持ってるみたいな話で、割と要所要所でなんか相当強引なことやってたりとかは、
う
ん、
まあ、でもこう見てる側としてはでも可愛いって思っちゃっていいのか俺っていう気持ちもちょっとあるじゃないですか。
そうですね、
これはもう本質じゃないわけだし、うんうん、やっぱり見た目がいいから可愛いよねいいよねって思っちゃう俺の気持ちどうなのみたいのも常にこう感じながら見ることになると。
なんならその実際に催眠術が解けた後に、はいはい、その本人を見てどう思うかって言った時の、うん、いやめっちゃ可愛いみたいな感じ、うん、それは感動的なんだけど、はいはい、でもこれってでも見た目見てやっぱり可愛かった可愛くなかったっていうのが最終的な判断材料になってるんだよねっていう話でもあるじゃないですか、うん、別にだから、うん、いや、あ、僕あんま可愛くないけど、まあ、やっぱり俺中身好きだから好きだわって本来言うべきなのではとか、
うんうん、確かに、
あ、だからまあ美女と野獣的なことで、
そうです、逆美女と野獣ですよね、
逆美女と野獣的なまあことで、
魔法が解けたら野獣になるっていうね、うん、
は
い、
まあ、結局好きな人の目には美しく見えるってことなんだと俺は、うん、思いましたけどね。
だから可愛いっていうのが、うん、見た目だけじゃなくてもう存在感の可愛いなのかなって思いましたね、うん、まあ、ちょっとそれラストの話だと思う、はい、うん、っていうのも途中でレストランですれ違う時は気づいてないとか、うん、はい、何なら何にも感じてない踏まえてのラストだから、
うんうんうん、そうですね。だからあのやっぱ催眠術解けてからがようやくフラットに俺らと同じような視点になるというか、うんうんうん、やっぱり偏見とか差別意識みたいなの俺持ってたわっていうのを、うん、途中までは、うん、要はジャック・ブラックダメじゃん、うん、お前見た目ばっかりで、うんうんうん、で次に催眠術かけられてから、いやそれってほらあの本当の姿じゃないからっていう、うん、ちょっと下げすみの目でジャック・ブラックを見てるところから観客と同じラインに急に立ってきて、あ、そうだよね、この現実問題ぶち当たった時俺も今戸惑ってるみたいな気持ち、見てる側も感じるっていうのがなんかもうリアル問題意識として、あ、俺ジャック・ブラックより下だわって急になる。
まあ、だからどっちにしろ見た目が見え方が違っても美人なやつを選んでるから、もう催眠術解けるまではってことね、うんうん、
まあ、だからまあ、
だから結局顔だな、ずっと顔だなっていうことにはなっちゃってるからってことでね、う
ん、まあ、美醜の問題難しいよね、うん、ただどうですか、
うん、私はちょっと終始微妙な気持ちで、
この映画に対して微妙、
いやもうテーマですよね、なんか美醜を扱われると何も言えないなみたいな。
あ、なるほどね、なん
かどういう立場に立てばいいのか、
確かに、
うん、どうしようかな、明日のドイラジどうしようみたいな感じずっと
それ、そう、人場で喋るしね。
あの誰がどう見てもブスな人っていうのが出てくるじゃないですか、でその誰がどう見てもブスな人として出てきているこの人って実在する人間だから、それって映画の中ではもちろんしょうがないっていうか、まあ、そういうものじゃ、うんうん、本人も納得して出てるの、まあ、
役者として仕事としてね、
うん、し本人の自意識として私は別に可愛くないよっていうのは自分で分かった上でその上でやってるのかもしれないんだけど、うんうん、でもやっぱそれについても思っちゃうじゃないですか、
うん、そうですね、あの、そうそう、クラブで3人寄って踊ってる時とかね、
うん、化け物扱いされるっていうね、
なんかね、そういうの見ちゃうとちょっと何とも言えない気持ちに、
うん、面白いんですけどね、
だから観客に対してこれ軽いコメディと思って見せてるけどっていう、うん、ね、監督的にもね、そういうのが入ってるのかもしれないよねっていう、うん、だから、まあ、あそこまでなんか分かりやすい人を、うん、最初に見せてとか、 だからここで笑っていいのかよお前らとかあるのかもしれないしっていう。
まあ、結局まあ美衆の存在っていうのは、まあ、少なからず存在するわけで、
あるもんはあるわけだから、
ね、あるもんはあるでしょうね、うん、それをないようにして接していこうっていうのもそれもそれで差別的だよねっていう、うんうんうん、
だからやっぱり分かってるよね監督たちは。だって、うん、だからこそ障害者そのまま出すんだしっていうことが、うん、ね、そういう人出すってことは、うん、そういうことにも多分意識的に投げかけてる感じはしますね、
うんうん、ちょっとビューティーインサイドがね逃げた問題って
、ね、あ、そうですね、はい、
まあ、韓国のね、はい、絵がありましたけど、は
いはい、あれ逃げなかったら本当に良かったんだけどな俺的に。
あ、勝手に触れるのですか。
いや、まあそれいいです
か。
はい、ストーリーとしては掘り下げないんだけど、うん、終始そういうのを見せ続ける映画なので、まあ、嫌でも考えざるを得なくなるっていうところは、うん、普通にうまいところだから絶対狙ってやってるだろうし、うんうんうん、こっち側の自意識みたいなものもちょっと刺激してるからこそ本編で出てくるいわゆるブサイクだって言われブスだって言って出てくる人たちっていうのも、うんうんうん、でもおそらくは自覚した上でじゃあその自分っていうのどうやって生かすのとかその自分としてどうやって生きていくのっていう風に生きてるはずだから、
うん、そうね、
そう、すごい構造の映画なん
です。そう
そうですよね、うん、
それあたかもライトな映画のように
見せてる
見せてるってとこ結構攻めてますよね。
いや、かなり攻めてる、うん、
と多分誰もが一番グッとくる要素で病院のエピソードが、
はいはいはいはい、
あれがやっぱりあそこの美しさみたいなのおかげで、うん、欺瞞感がない感じになってる、う
ん、いや、やっぱあそこね後半のね溶けてからの病院のあのシーン本当にね、うん、なんかドキッとしてなんか鳥肌立っちゃって、
ね、
ローズマリーを探しに行ってるから、うん、ローズマリーここでローズマリーかみたいなことで、うん、そっちに意識取られてったらガーンとなんか殴られたみたいな、
うんうん、いざその魔法が解けちゃうと催眠術が解けちゃうと、うん、いや今まで見えなくなっていた見た目側のちょっとあえてそういう言い方するんだったら、うん、見た目側の醜さっていうものが改めて見えるようになった時に、うん、やっぱそこってやっぱ意外とショッキングっていうか、うん、その上ででも内側の美しさっていうか見えてると入り口が最初から開かれてるっていうか、うん、あ、だから見た目っていうのが入り口になってるんだって考えるとこうそれをあの催眠術によって一回解かれてると、うん、あそっか、あんなに簡単にコミュニケーションをこうスッと入れる、
そうだね、うん、逆ワンダーみたいなことですね、うん
う
ん
うんうん、あ、そうですね、はい、逆ワンダー、
逆ワンダージ
ャックブラックってこんなにちゃんとした芝居できんだっていう、
うん、そうね、
そうだよね、こいつしてるわけじゃないんだ、
そう、ずっとおちゃらけた顔でなんかこうジタバタしてることしかできない人なのかと思ってたら、
だからまだスクールオブロックの手前ぐらいとかだし、
前なんだ、
そう、だからジャックブラックとしてのキャラも、うん、まあもともと持ってるけど世間的にっていうかね、バーンってでかくなる寸前だから役柄的にもね、投資家銀行員そういう役やんのみたいなそもそもがっていうねそういうイメージ全くついてないですけどみたいな、
そうやって考えるとスクールオブロックによってジャックブラックのジャックブラック像が完成したのってどれだけでかかったかっていう
のは、
う
ん、でかかった感じは、
うん、2、3年後ぐらいですね、2004、3年か4年ぐらいの映画ですよ、スクローブロックは確かね、まあ、だからその演じてるジャックブラック自身が別にイケメンかって言ったら別に全然イケメンでもないから、
もちろんね、違いますよね、
そこのリアリティのライブもちょっとドキッとするところでさ、うん、あのジャック・ブラックぐらいのレベルの顔の人っていうのが超綺麗な人にナンパしようとしてもそりゃ相手にされないんだけど、うん、正直そんなでもないぐらいのぐらいの子にガンガン声かけていくと意外といけるみたいなラインで、はいはい、正直ちょっとリアルっちゃリアルなところもあって、
う
ん、
そうですね、
まあ、誇張はされてるけど、うん、ちょっとドキッとしちゃうっていうか、うんうん、あそこだけの時ですとなんかまあ身の程になった人だったら意外といけるぜみたいな話になっちゃうから、うん、それってすごい嫌な
現実的ななんか
現実的にすごい嫌な話になって、
ね、そうですね、うん、だってもう自分の努力でどうこうっていう話じゃないですからね、うん、やっぱ美醜の問題っていうのは、うん、持って生まれたものとかだから、うん、やっぱそこで優劣をつけたりねすんのってもうやっぱ本当に良くないんだけど、でも普通に生活していく上で、うん、実避けて通れない、うん、まあ、入り口になっちゃうんですよね、うんうんうん、だってやっぱ最初に得られる情報って心はやっぱり僕らは見えませんから、ね、うん、良さそうな顔してるといい人そうに見えるとか、うん、ディズニーとかが植え付けてきたのかな、
まあまあまあまあ、でもなんかそういうね、なんか何か作品によらず基本的にはそういう風に生活の中でそういうものが入っちゃうっていうのはあるので、う
ん、あのあれですね、あの冒頭のシーンがあのお父さんが死にかけてて、うん、でそのお父さんの遺言が、うんうんうん、上等なもん、うん、いけ、うん、と言われてそれが呪縛になってしまってるっていう話じゃないですか、うん、 分かるんだけど理屈としては理屈としては分かるんだけど、なんかその問題解決しないままここで進むのみたいな、なんかお父さんの呪縛の件は思い出しすらしないしてないっぽかったから、
なんかね
実はちょっとうやみやになってるんですよね、うん、あれ、まあ
うん、何かしらの解決は確かに、
ね、なんかね、そこにして
多分普通に考えればですよ、あのお母さんとかが来るか、うん、または何らかの理由でアルバム開くと何でもいいんですけど、うん、であのお父さんがそのモルヒネとか打たれる前に、うん、そのなんでそんなことをねあの時言ってたのかっていう系の真意とか、うん、あるいは実際の思いとか、あなんかそういう意味で言ったわけじゃないんですけど、はいはいはい、みたいな話とかをなんかが分かって、それによってあのようやく自分の過ちみたいなのも根本的に正せるようになっていくっていうストーリーが通常に考えたらそのはずなんです、
う
ん、
そうですね、
うんうん、中の件は
普通にヒューマンドラマの映画だとそういう解決を入れないとなんか成立しないから、う
ん、しないんだけど、割とそこら辺はまあいいとこでもそれはあるんだけど、うん、あのね壮行会みたいなところに行って俺も一緒に行くよって、あそうなんだじゃあよし一緒に行こうって言ってなんかお幸せにバーン終了みたいなさ、ラスト5分くらいのなんかもう撤収撤収みたいな終わり方とか、うん、あれコメディ映画ならではのテンポ感、うん、ドラマだったらもうちょいちゃんと、うん、いろいろ片付けなきゃいけない件があ
るだから、お父さんの遺言を守ってるじゃなくったって別にいい話だよね、
う
ん、
元からそういう生活
だ、そうそうそう、だからもうさっくり取っちゃって冒頭を、
うん、
って方が実は普通に綺麗かもしれないよね、
綺麗ですよね、
綺麗、うん、だから引っかかりになっちゃうね、ずっとそう考えると、ね、
要は自分の意思に反してジャック・ブラックがそういう道を進んでたわけではないじゃない多分、
うんうん、
人を見た目で選ぶ人間に根っからなってるっていう、うん、だったらその説明に別にあのお父さんのシーンはなくたってね、
なくても成立は一応するけど、うんまあ、でもあえて入れてるから、まあ、あれはあれで引っかかりなのかもしれないです、
ね、大雑把に拾っていくとやっぱりなんか前の世代からの大きなイメージを引っ張っていくからみたいなことなのかもみたいなぐらいかね、なんか
旧時代的な人を批判してんのかな、
わかんない、 そういう部分もちょっと入ってるかもしれないけど、うん、
泣けるならやっぱいい女抱いときたいよなみたいな、もう昔ながらのおっさんみたいなことを言うから、とりあえずそれ言わせといて、それの価値観っていうのがベースにある男として現代の人間で出します
っていう、だからやっぱあの遺言がね、要はあのこう呪いみたいになっちゃってるから、だからみんな生活の中でいろいろ思ってる価値観とかも何か呪いとして入ってるかもみたいなことかもって、まあ拾っていくとそういう国も取れるかもぐらいのね、
まあ、なんか物語じゃないエクスキューズってか、そのもうこいつは根っからのクソ野郎じゃなくて、
ないっていう感じを入れたいの
っていう感じのあれはあるかもしれない、
改心できる余地を最初から見せてるよと、
うんうん、
ちょっと演出上でなんか思ったことで言うと、はい、あのグイネス・パルトローを撮るとき、あのグイネス・パルトロー状態なんですね、
うんはい、
剃ってない要するに真実の姿ではない、う
んはい、
真実の姿の方があの真実の姿じゃないってなんかフェンディングフェンディング
そっちが真実だけど、
うん
ソフトフォーカス目にこうなんていうかこう淡いフィルターかけて、昔ながらの可愛い女性撮る時の撮り方、
うんうん
もう昔のスーパーマンのね、
はいはい、
ヒロイン撮る時とか、はい、まあああいうよくある昔からある本当撮り方ですよね。それに対して太ってるよっていうのを腕とかだけで表現しばらくするじゃないですか、上手かよと思いましたけど
顔見せないです
よね、顔見せないで、うん、一部分だけで表現みたいな、うんうん、あれの時だけは毎回必ずブルー系のフィルターですごく生っぽく撮ってるんですよね、特殊メイクなのにね、すごいその生っぽさみたいなのをあえてこうドキッとする感じで見せて、最終的に太ってる状態であのあ可愛いっていう時はまた改めてフィルターちゃんとこう可愛い時のフィルターをかけて撮ってるんですよ、
すごい、
だからいいことなのか悪いことなのか分かんないけど、映画上の印象としてもそれでもあのこっちがどういう風に受け取るかっていうのは結構操作されてはいるんじゃないかとか、
なるほどね、
思うんです。
やっぱ中の人の意見って感じですね
はいはいはい、
なんかそういうのはちょっと一応やり方、まあ、リコーダー単純にうまい部分でもあると思うし、うんうんまあ、それによってだからそのこっちの印象は実はそれでコントロールされているっていうのは実は結構厄介な問題だったりするので、
だから俺らも生理的に可愛いと思うような印象に誘導されてるっていうことですね、
うんうん、
怖いね
怖いね、まあでも映画内の説得力をお客さんに提供するにはそういうことしないとみたいな、
しょうがないか、そうだよね、
うん、なんか私があーって思ったのは親子のグイネス・パルトローのお父さんがあのジャック・ブラックがご両親の家に遊びに行った時に、
はいう
ん
はいはい、
いや演技しなくていいんだよみたいなことなんか散々言ってジャック・ブラックが切れるみたいなシーンがあったんですけど、確かになんか親も自分の子供を褒めてあげないじゃないですけど、別に愛してはいるけど、
うん、
可愛くはないよねみたいな感じで接するのは良くないなって
いや、よくないです
よ、ね。うん、これは確かに育て方がちょっと、
うん、
女優のなんとかさんに似てるのよみたいな感じで言う人とかいて、それちょっとギャグっぽく描かれる時とかありますけど、
はい、
そっちの方が全然幸せだなっていう。
そうそう
そう、親だけは、うん、そう言ってほしいよ、
うん、
ね。だってあそこの家結構ね、ちょっと いい家だから、うん、なおさ、なんかああいう家庭ぐらいはね、
そう
もうちょっとって
なんか
思っちゃうかもね。
ちょっと反面教師にしようと思いました、
うんうん、まあまあ、ね、あれはいいシーンですよ、うん、なんか
そうそう、
あってハッとさせられる、
うん、ね、
うん、でハッとさせてる本人は無自覚さ、はいはい、
本当にそう見えてる
なんか
だって、
まあ、なんか難しいんだけどね、うん、あのこういうね、あの、うん、なんかこう催眠術かかってるかかってないだけじゃなくて、うん、人の好み問題も実はあったりするからっていうのは、うん、本来、うん、本来はあるんだけど ね、 あのそういう人が好きっていう人も、うん、そういう人に魅力感じるって人もいるはいるから、うん、ちゃんと
イグアナの娘的な感じっていうか、うん、あの要は親には自分の娘がめっちゃ傍から見るとどう考えても美女なのに、うん、本当に醜いと思ってる可能性、うん、女性がある家とかもあるかもしれないし、うん、まあ分かんないけど、その今回のに関してはね、まあ、ギャグとして一応扱ってますけど、
まあ、だから俺はもう恋愛ってそういうことなんじゃないのっていう、はいはいはい、可愛くなかろうと可愛く思える見えるみたいのが恋じゃね的な感じをしますよね、
うん、
それが解けた後も自然に接することができるんだったら、うん、あ、なんかそれは長続きしそうだなみたいな単純なこう、うんうんうん、発想、あんな一時的なね、麻痺ですからね恋愛って、
うん、あ、どの恋愛もね、
どの恋愛も、
ま、最初はねっていう話ね、う
ん、だからちょっとね、その恋愛結婚みたいな懐疑的なところありますからね、
ほう、
あれ
恋愛結婚 したんじゃない
おかしいな、
うん、ね、まあ、ああいう一時的な錯覚ですから、
はいはいはいはい、
あれを頼りに、
だそこだけを頼りに行っちゃうと、
行っちゃうと、うん、
ってことで、
そうですよね、
はい、今回の映画ってほぼ見た目がいい子は全員ほぼもう性格が悪くて、うん、
悪い、
見た目が悪い子はなんかみんななんかボランティアとかやってます、はい、あれはあれでどうなんだろ
う、ボランティアやとかやってるイコールで性格いいのかも本当は別なんだけど、
ね、そうなんだよね、
そうなんですよね、
だからなんかそこら辺のなんかこうある種のステレオタイプにこうバシバシはめていくことによって今回のこうファンタジーな設定成立させて、
うんうん、話をコメディとしてテンポよくやっていくためっていう、うん、だから逆にあれだよね、だから向かいの子か、
は
いはい、あの子だけは見た目変わんないんだよね、
う
ん、
そうそうそう、
だから本当に話してみたらなんかあなたね、ジャック・ブラックに最近なんかいいって言って、うん、だからちゃんとあのクソ野郎だと思ってたけど見た目だけでっていう、うん、そういろんな人とも接して本当は仲いい人だって分かったって、だからちょっと興味持ったって言って、だからもともとあの人だけは逆にそういう人が嫌だっていうタイプの人だから 見かけがずっと変わらないっていう感じは、そういう配置の人を入れるっていうのもすごくうまいなとは思って、ね、うん、そう
です
よ
ね、以前に知り合ってたからってことなんじゃないんですか、だって本来のそのローズマリーの姿、太ってる姿を見たらもう一回催眠術かけられても効かないかもしれないみたいな言い方してたから、そのかけられる前に知り合ってた人間だから単純に同じ姿に見えてるだけなんじゃないのかなっていう気は、
そうなんだっけ、
いや多分そうですね、一応友達とかも
他も変わんないんだっけ、
う
ん、
変わったから、うん、職場の同僚とかも変わってないから、
だから俺あいつはいいやつとして描いてないと思ってるけどね、
でもなんかそういう配置であの会話させてる気がするんだけどね、なんかあの映画の作り的に、
う
ん、
あ、う
ん、まあでもなんかジャック・ブラックの中身が変わったことを教えてくれる役割的な、うん、
あ、
まあ立ち位置、
まあ、これって生まれ持った美醜の話でまあ進んでますけど、
うん、
まあ、あのやっぱ病院で出会ったあの女の子とかって、
うんうん、
あれって後天的にまあ醜くなる可能性ってこれ全員が等しく持ってる可能性じゃないですか、
うん
うん、
って考えると今最高の状態の人とかに会ってもそれって後々ひっくり返ることも全然あるから、
うん、まあ、逆もありますし、ね、
うん、
妻はなんかこうはぱっと見正直あまりいけてないとしても、うんうん、ちょっと何か変えたらめちゃめちゃ可愛い、
単純にローズマリーなんて多分痩せたら、
うん、そうですね、うんうん、痩せたらグイネスパルトロです
から、なるってことですからそういうこともなんか考えてしまうというか、
うん、
確かに、
うん、あ、今すごい素敵だなって思えてる人が事故とかにあってまた違う見た目になっちゃった時、まあ、デッドブルみたいなことですよ ね、
まあ、ね、
もう同じ感情で俺いられんのかなと、
うん、
あ、じゃあやっぱなんか結局美醜で見ちゃってんのかとか、
うん、
こういう問題はやっぱ身近にならないとなんかわからない、
まあ、あとはなんかこれも本当にみんな実感でよくある話で、話してみたらとか何かこう友達になったとかこう心を通わせてたらなんかそういうとこなくなるじゃんっていう部分があって、 だそれを逆転的に今この映画見せて、うん、見た目から言ってるけどそれは心から言っているっていう状態を作ってやってて、うん、ちゃんとねそういうところでつながっていけば例えばねハゲになったりとかしても、うん、そういうところで何嫌われるとかではないんだろうなとかは、
うん、僕最近あのクイアアイっていうねネットフリックスでやってるの、はい、やつをよく結構見てるんですけど、はい、あれってまあ要するに見た目を改善しましょうっていうことなんですよ。
あれ何ですか、ドラマですか。
ええ、あのちょっとリアリティーショーです、
ね、そうなんだ、ドラマじゃなかったんだ。
普通にリアリティーショーなんです。あの要はゲイの5人組が毎回その投稿者みたいな人を改善していくっていう話で、
彼らがプロデューサー的な。
そうですそうです。あの人たちはもうあのそれぞれエキスパートなんですよ。おしゃれのエキスパート。
ああなるほど。
ビューティーコロシアム的なこと
ですね。的なことです。だからその家具とかもどういうものをやって、要するに家の状態をどれだけ良くするかとか、服をどれだけ良くする、髪型どれだけ良くする。
そうか、だから生活するライフスタイル含めて変えていくんだ。見た目だけじゃなくて。
だけじゃなくて。だからそのご飯とかもあの今も全然作ってないみたいだけど、こういうのだったら作れるようになるよねとか。あの大人としてパーティーとかなんかホームパーティーみたいな向こうだとやるから、うん、そういう時にどういう風に振る舞って、うん、何を食べてどんなものを着てとか、
あ、じゃあ人間力のコーディネート
そうですそうです、うん、っていうのをそうすごい面白いんで、
うん、なんか勉強になりそう、本
当に、ね、そうなんですよ。だからそあれ見るとだからその見た目を変えることによって中身の部分も変えていけるし、自分の中身っていうのをあの見た目に反映させることも大事だって思うし、やっぱそういうだから完全にその別のものじゃ ないんだなっていうふうにやっぱ、
そうですよね、うん、例えばね文字とかでもさ、ね、今までちっちゃく文字書いてた人が、うん、ちょっとマスにギリギリ大きく書いてみようっていうのって本当にね、
はいはいはい、
気持ちも大きく
な、はいはい、なるとかね、
あるじゃない
です
か。自信持ってる人って結構痛々しく見えないっていう結構ありますよね。
だからあのグイネスパルトローが本人が痩せる意思がないんだったらもうしょうがないじゃないですか、それは、はい、だとしたらその本人があの状態の自分っていうのに自信を持ってもっと好きになれるように生きていくにはどうしたらいいかっていう、この子にだから悔いとかやってるのはそういう話だな
って、うんうんうん、へえ、そういう力はやっぱ必要ですね。
本当こうやって語っていくと、ちょっとおバカさも入ったねロマコメかなみたいな感じだけど、いやそうじゃなくて結構いろいろ考えれるきっかけになる映画だから、実はめちゃくちゃすげえ映画なんじゃないかっていう、
例えばパッと見でね一回ギョッとしてしまうみたいのって、それはもうやっぱ多分人間的にね、
そうそうそうそうそう、
おかしなことではないっていうことを受け入れた上で自分どう接していくの、っていうことは今後多分いろいろ人生歩んでいく上でぶち当たっていくはずですから、そういう人間力は磨いていった方がいいですよね。
何かのセミナーのように
本当だね、あんまりそういうとこばっか喋ってる
ということで、ラジオネームコロコロコオロギさん、愛しのローズマリー、ありがとうございました。大変面白く感想させていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございました、はい、
皆さんもぜひ見てください。ということで次回こちら暗い映画愛のですね課題映画が、ラジオネーム山岡さんからいただきました。ドイラジさんはラジオということで2010年に公開された韓国のサイコスリラーラジオ映画ミッドナイト FM をさせていただきます。ヒロインのラジオパーソナリティが5年続いた人気ラジオ番組の最終回の収録に挑む。その夜ヒロインを付け狙うストーカーから自分が支持する曲を流さなければ家族を殺すという脅迫電話かかってきて、というあらすじです。メインのストーカーに対してヒロインの味方になってくれる心優しきストーカーも登場、光と闇のストーカー対決が繰り広げられるのですが、個人的にはかなり面白かったです。ちなみに光の善玉ストーカーなのですが、去年日本でも人気を博した新幹線ファイナルエクスプレスの頼れる兄貴ことマドンソクが演じています。まだ無名の頃のマドンソク兄貴の熱演を拝めるお宝発掘的要素もこの作品は押せるポイントです。ということで次回ミッドナイト FM を皆さんで見ていきましょう。そろそろお別れの時間となりましたということで、レイドさんまだ告知あるんですか？
あ、はい、すいません。
なんて振りだ。
僕が出ています底辺文化系トークラジオ29歳までの地図、通称肉地図というポッドキャストをやってるんですけども、こちらの番組の方で、Kindle 本を出します。
マジ？
はい。で、今絶賛執筆中なので、まだできてないんですけども、とりあえず今書いていて、まあ、500円ぐらいですかね。で、まあ、Kindle で買えるようにしようと思ってます。で、2018年上半期に、肉地図内で扱った映画十数本分の、レビューというか評論を、それぞれ4人がもう一回改めて書いて、なので聞き直したりとかするの大変だと思うので、聞き直さずにそれぞれが何て言ってたかをパッとこうすぐ読めることでやろうと思ってます。で一応9月中に、発売予定です。
すげえ。
はい。ので、まあ、現時点でまだ半分もかけていないんでね、
間に合うのか
頑張って書きますので、発売した際は皆さんぜひ買って読んでいただければと思います。よろしくお願いします。
買うよ。さあ高原さんも行きましょう。
はい、私ディフィカルト X という、ドローンフォークバンドをやっております。で、今度久しぶりにライブをやります。はい、で日本のライブハウス文化とかね、いろいろこう、ね、思うとこがありまして、僕が行きたいライブというコンセプトで、日曜のお昼に、休日のお昼にバンドリンクだけで入れて、まあ、3バンドぐらいでいいバンドだけ見てサクッと帰りましょうというのを、やると思いますので、ぜひ来てほしいです。で、9月16日に渋谷ホームという、ライブハウスで、11時半オープンでやりますので、午前11時半
はい、オールナイトイベントではなくて、
はいはい、15時には終わりますので、はい、
12時スタートだね。
12時スタートですね。はい、で、星と獣と熊楠というめちゃくちゃかっこいいバンドが出てくれますので、ぜひ来てください。よろしくお願いします。
はい、で今流れてる音楽もこれディフィカルテックスですね。
はい、なんか、まだ何流すか決めてないんですけど流れてます。
はい、どうぞ。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。8月26日日曜日お昼から夕方にかけて渋谷のユーロスペースの下にあるロフトナインさんで開催します。まもなく締め切り、8月12日日曜日までにお申し込みいただくと500円安くチケット買えますので、ぜひ検索してみてください。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。映画の納得いかない展開、こうであってほしかった理想の結末などを投稿してもらうコーナー、勝手に震えるなや、実際のキャッチコピーより私の考えたキャッチコピーの方が活かしてないを紹介する俺たちひどいしげさとは随時募集中です。ぜひあなたの好きな映画で考えてみてください。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、詳しい募集要項はツイッターでご確認ください。またハッシュタグドイラジヒラーネつぶやいていただきますと感想を拾えますので、ぜひご利用ください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お会いした私こたつと
おまけと
レイトと
タンタンでした。
またねー、レイトさん、またねー、
またよろしくお願いします。